最近、2023年ってウルー年だねって気づきました、トモです。
おう、知らなかった。前です。
確か僕の記憶が正しければ、2023年は2月29があるんですよ。
え、ちょっとカレンダー見ていい？
あ、見ましょう見ましょう。
嘘やん。
え、なかった？
私の iPhone のカレンダー28日までしかないよ。
去年、ん？来年？いつだ？これ間違っとるね。もうね、いかいか2023年と2024年が分からなくなってるぞ。え？嘘？ある
よ、4年に一度だよ。
え、待って、2月29
日。24年だよ、24年。
ないじゃないか。
嘘つき。正月と嘘つついてるよ。
あら、ほんとだ。ということで、以上です。さあ、今週も頑張っていきましょう。
はーい。
三国だが。
今週のネタバレです。今週はですね、あらすじの中で、
はい、
孔明が火を吐く木獣とか、もう土の中に爆薬を埋めた地雷とか、いろいろ新兵器を出してましたよね。
はい、
で、人類の歴史上戦争、戦乱の時代っていうのは、技術が進歩する時代なんですよ。
確かに。
実際この五感の時代、例えばサイリンっていう人は、紙を安く作る方法を発明して紙がバーッと普及したりとか、長江っていう人は地道儀っていうものを作ったりとか、魏の馬琴さんは足踏み式水車を作ったりとか、機械人形を作ったりと様々な発明品が生まれているんです。
おー、なんか産業革命並みじゃん、はい、中国。
そうです、そうです。で、実は諸葛亮孔明も、たくさんの発明をしてまして、今日はその発明品をちょっと触れていこうかなと。
おお、楽しみ。
え、それ本当に孔明さん発明したの？っていうレベルから、いやいや、それは孔明さんの発明ではないですって言われてるものまで、まああるんですけれども、今日はですね、思いつく限り出していきたいと思います。
はい、思いつく限りね。
はい。ではまず一つ目です。諸葛孔明の発明した木牛竜馬という道具があります。
木牛竜馬。
木の牛って書いて木牛と、流れる馬と書いて竜馬と言うんですけども、これは運搬器具です。
車。
そうです、そうです。車です、車です。
うん。
で、これが一体何かと言いますと、食料とかを運ぶときに、手押し車、一輪車のような手押し車を作ったとされてまして、これが、食って、攻め込むのも、食から攻め出すのも、すごく交通の便が悪いんですよって話したじゃないですか。
はい。
その交通の便が悪いところを、たくさんの兵隊がこれから北に向かっていきます。一緒に食料なんかを運ぶときに、この木牛と竜馬というものを作って、効率よく食料の輸送をしたと言われております。しかしですね、鹿車と呼ばれるものが、実はもうありまして、この木牛も竜馬も鹿車の改良版だったんじゃないかなっていうふうに言われております。
名前からしてそんな感じはしますね。
そうですね。完全になんかのパクリっぽいですね。
っていう。
そうですね。さあ、どんどん行きますよ。
はい。
これ、ちょっとまーちゃんこの間気になってました。石で作った石兵八陣。これも、諸葛亮が改良したものだよって言われてるんですよ。
ああ、元ネタはあるってことですね。
そうです、そうです。この元ネタの諸葛亮が得意としていた八陣図というのは、三国志の前からありまして、
はい。
ただ、どんなものだったかはよく分かってないと。でも、石兵八陣なんかに描かれているように、どうも諸葛亮孔明は改良して、孔明オリジナルの八陣図を作ったんじゃないかと言われております。
あ、でもそれは作ってそうな気もするな。
うん、うん、うん、うん。まあ、時代を重ねていくごとに改良改良していただろうと。うんね、
よくなっていくし、それだけ戦争してたわけだから。
はい、はい、はい。
いい考えがありそうな気もします。
どうでしょうか？今、最初の二つ、とりあえずオリジナルではもうございません。
うん。
さあ、三つ目いきますよ。
はい。
三つ目、これもですね、オリジナルではございません。
はい。
ただ、これはですね、諸葛連土ということで、諸葛亮孔明の名前がついています。
うん、
昔から中国には、石弓というクロスボウのような兵器がありました。
うん、
で、そのクロスボウっていうものを改良して、何人もの人間で引っ張らなきゃ使えないような大きい焦土という兵器もありました。
うん、
ただ、これは小回りが効かないので、あまり普及しなかったんですけども、
うん、
この諸葛連土というもので、
はい、
1回に10発の矢を放てるようになりまして、しかも威力も強く、実戦で使うと大変有効な兵器となったので、諸葛連土ってのを作ったんだよっていうのが残されています。オリジナルではないけれども名前がつきました。
うん、ね、誰かが後世でつけたんでしょうね。
はい。いきますよ、四つ目。
はい。
先ほど諸葛連土に諸葛という名前が入ってましたが、
うん、
今度は、孔明の鎖と書いて、うん、孔明宗という発明品の話です、
うん。
こちらはですね、日本でいう知恵の輪とか、
あ、
子供たちが暇を潰すおもちゃ、まあ、組木細工のように、釘とか留め金とかそういうんじゃなくて、こう立体パズルのようなおもちゃがありまして、
はい、
孔明宗と呼ばれているものがあります、
うん。
他にはですね、九連冠チャイニーズリング。
はい、
こっちは、諸葛亮孔明が妻の退屈を紛らわせるために作ったと言われています。
うん、
孔明、兵器だけじゃないんだよと、
うんうんうん、
はい。日常の楽しいものも作るんだよと。
それで遊ぶと賢くなりそう。孔明みたいにってことかな。
お茶の間でも楽しい諸葛亮孔明。
お茶の間ね。
今度はですね、その諸葛亮孔明が発明したテーブルゲームのお話です。
お、それは楽しそう。
中国式の将棋のようなものを作っていまして、
うん、
西洋ではペグソリティアと呼ばれているものが孔明が作ったんではないかと言われています。
ソリティア。
多分これ孔明作ってないよねっていう代物です。
まあ作ってないでしょうけど、なんかあったんじゃないですか。でも、
あ、そうですね、もともとは、
うん、
多分諸葛亮孔明がこれに似たものを、
うん、
兵士の退屈しのぎとかそういったもので作ったんじゃないかな、から来てるみたいです、
うん。
でこれがですね、日本とか欧米とかにまあこう普及していきまして、
うん、
日本には明治時代に紹介されています。
へー、今もじゃあ形変えて残ってる？
一応これアマゾンで買えるっぽいんですよ。ただ見てもあれこんなゲーム見たことねえぞっていうゲームなんで、なんとも言葉で表現しづらいです。でもアマゾンで買えるっぽいっす。
うん、うん、うん。
でですね、
はい、
フランスなんかでは1600年代からなんか盛んに遊ばれてたようです。さあまた戦争の話に戻っていきましょう。
はい、
今までのはちょっとこう真実かどうかわからないというところがありましたけども、
はい、
こっから先もですね、真実味がどんどんどんどん薄れていきますので。
そうなの。
いいですか？
はい。
いきますよ。今回のあらすじ出ました木獣、虎戦車ですね。虎、
うんうんうん、
のような外見、すごく怖い猛獣が火を吐いて、はい、中に入った人が押しながら走り回るっていうものなんですけども、
うん、
これはもう完全に三国志演義のお話の中のフィクションなんじゃないかと言われております。
いやー、そうだと思います。
はい。三国時代の技術では、そんなに火を正確に扱えなくて、
うん、
しかも、自分が燃えちゃうんじゃない、
ね、
っていうのがあるんで。
それ、すごい思いました、うん、読んでて。
これは嘘っぽいなって話になってます。うん、ただ次は、実際にあったっぽいんですけども、実態がよくわかってないものです。うん、
はい、
これが、諸葛亮孔明が発明しました、
うん、
山とか川とかを渡るときに塔のようなものがあるんですけども、その塔を川についたらえいって倒すと橋になると。
あ、タワーですね。じゃあ
そうです、そうです、そうです。タワーです、タワーです。タワーを倒すと橋になって、便利だね、と。山も、あそこまでの断崖絶壁に、えいってやったら、比較的なだらかになって登りやすいね、とか、そういうのをやってた道具を、作ったそうです。
それ、サイズ的にすごいよね。跳ね橋みたいなもんでしょ？
はい。さ、最後です。
はい。
今回、あらすじ出ました、地雷です。
はい。
ゴツとツコツ焼き殺した地面の中に埋まっていた火薬たちなんですけども、うんうん、
はい、
これは完全にフィクションです、
うん、
地雷が中国で作られたのは宋の時代なので、
うんうん、
この三国志の時代にはございません、
はい、
三国演義ができた頃に、
うん、
宋代の時代がこう活躍したんでしょう、うん、その宋代の時代を、うん、あ、取り入れたら華やかだよねっていうのでおそらく入ったんだろうと思われます。
はい、
さあ今回は以上でございますなんかね、孔明さんの発明品って言いながら基本なんかこれ嘘ですとかこれフィクションですとか伝説っぽいですって言って終わっちゃいましたけども、
はい、
まあまあまあそんな感じでございます、
うん、まあでもそんなもんじゃないかなって気はしますし、まあそもそもほら、はい、孔明っていう名前がついてる諸葛とかね、名前がついてる時点でそれはそれで素晴らしいなと思いますよ、
は
い。
では本日のネタバレは以上です
はい、ネタバレだったね。
エンディングです。今回は孔明が発明したかもしれない、うん、発明したっぽい、孔明の名前がついてるぞっていうものを取り上げたんですけども、はい、他にもですね、
うん、
まんじゅうを作ったのは諸葛亮孔明だとか、うんうんうん、よく中国のお祭りで空を飛ぶこうランタンというかあるじゃないですか、
あ、はいはい、飛ばしたことあります
。火をつけたら飛んでくるやつ、はいはいはいはい、あれも孔明が作ったとか、
うん、
あと馬用の巻菱、馬の前にバッと巻くでかいサイズの巻き菱なんかも孔明が作ったんだよという、はい、お話が残っております、
はい、
さあメールアドレスお願いします。
はい、皆さんの発明品でも聞きますか？
あ、いいですね、教えてください
はい、皆さんからのご意見ご感想お待ちしております。 Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが、@gmail.com。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。ツイッターをされている方は DM でも結構です。感想は、ハッシュタグ、三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。
はい。次回はですね、ついにこの章の最後を迎えます。はい、欧風万里、鹿と擬態子、水死の表の3つに触れていきます。
はい。
では、また日曜日にお会いしましょう。